本日私たちにくださる神様の御言葉は、創世記28章10節から22節です。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブが眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家にほかならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着るもの、着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてのあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。アーメン。創世記は、合計50章の本です。この50章の創世記は大きく2つに分けることができますが、前半は1章から11章まで、2番目は12章から最後の章である50章までです。前半に該当する部分は通常元となる歴史と呼ばれ、創造からの地にアブラハムとなるアブラムまでの歴史が記録されています。そして後半ではやはりアブラハムから始まり、イサク、ヤコブ、そしてヨセフに至るまで、一つの家庭の歴史がそれぞれの人物別に列挙されており、族長の歴史と呼ばれています。前半部の1章から10章までは合計4つの大きな事件で構成されています。まさに神の創造と人間の堕落、大洪水の審判、そしてバベル塔の事件がそれです。前半では私たちが重要に見なければならない言葉があります。もちろん全ての神様の御言葉で、どの御言葉一つ無駄な御言葉はないでしょうが、それにしても前半を理解する上で私たちが必ず覚えておくべき言葉があります。それは創世記の1章1節の言葉と、創世記の11章でバベル塔の事件がの話が終わる最後の節である9節の言葉です。これはまるで私たちが聖書全体にを見るとき、創世記の1章の1節の初めに神様が天地を創造されるという御言葉と、ヨハネの黙示録の22章の最後の言葉である、これらのことを証しする方が仰せになる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来たりませ、主イエスの恵みが一同のものと共にあるようにです。これらの2つの言葉が重要であるように、創世記の前半にも最初と終わりのが重要です。なぜなら最初と最後は常に肯定的な意味でも否定的な意味でも結びついているからです。私が創世記の一章一節の御言葉を再びお読みいたします。はじめに神は天と地とを創造された。創世記の始まりは私たちに説明をしません。私たちの同意を求めることもありません。神様の真理の宣言だけがあります。はじめに神様が天地を創造されます。私たちがこの事実を信じても、 信じなくても、神様は主が行った偉大なことを私たちに宣言してくださいます。この偉大な神様の宣言の前に、どんな論争も、どんな疑いも、どんな混沌や空虚や暗闇の無秩序も全て消えてしまいます。そして神様の真理の御言葉と神様の秩序であるコスモスだけが残り、私たちに神様の偉大さを雄弁に語ってくださるのです。したがって創世記は議論したり研究したりする本ではありません。事実を把握するためにセミナーとする本でもありません。真理の言葉で全てを創造された神様に私たちの信仰を宣言する本です。このような事実を受け入れる人にとっては、創世記は私たちにその聖なる御言葉である聖書の扉を開いてくださるのです。しかし、その事実を受け入れなかったり拒否したりする人にとっては、聖書は一般的な教養書に過ぎない本になります。なぜなら神様は死んだ観念や哲学ではないからです。聖画の中の絵も、今は記憶の中に忘れていく昔の歌でもないからです。その方は今も今日も私たちの祈りを聞き、私たちに言われ、新しい歌で賛美されるのにふさわしい生きておられる神様であるからです。ところが、このような神様が創世記の前半の最後の部分であるバベル塔の事件の最後の節で次のようなことを行われました。私は創世記の11章の9節の御言葉をお読みいたします。これによって、その町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。はじめに御言葉で全てを創造された神様は、バベル塔の事件の最後の節である11章の9節を通して、人間の言葉を、言語を混乱させ、全地に散らされました。では、神様がそうなさった理由は果たして何でしょうか。その答えは、バベル塔の事件が記録されている創世記11章を見るとわかります。当時の人々は東方に移動し、しなる兵士で過ごすようになりました。このしなる兵士は、ティグリス川とユーフラテス川の間にあるメソポタミア地域で、ここは後日ゼカリア書とダニエル書を見るとバビロンを指す名称としても使われます。これらの場所に住んでいた人々は、11章の3節で彼らの自身の明確な目的と遠大な計画を持ってレンガをで作り始めます。当時古代社会でのレンガは大きく2種類ありました。一つは太陽で乾かしたレンガで、もう一つは火で焼いたレンガでした。もちろん焼いたレンガが太陽のレンガよりもはるかに丈夫であったのは言うまでもありません。これらの製造法は建築技術と文化に革新的な変化と進歩をもたらしました。さらに泥の代わりに礫製を使用することで、大規模な建築とともに丈夫で耐久性のある建物の建築が可能になったのです。簡単に言えば、居住用の家だけではなく、巨大なビルのような建築物を作ることができる技術的な基盤を当時の人々が持つようになったのです。21世紀を生きる今の私たちが見れば何もないでもないことかもしれませんが、当時の人々にとっては優れた発明で科学的な快挙でした。ところが、このような発達は当時の人々に誤った自信を与えてしまいました。まさに自分の名前を出して創造の秩序に逆行することに挑戦したのです。自信は2つの種類があります。1つは神様がくださる霊的な自信です。もう1つは自分が人為的に作る自信です。霊的な自信は、完全に神様に私の全ての人生を任せた時出てくる霊的な力です。自分の人生に小さな領域までも神様に依頼し、神様は自分の人生を通してしてくださったことを覚え、神様の導きによって自分が定めた道ではなく、主の道の上に立って今日を生きる人にのみ許してくださる神様の特別な恵みの贈り物です。 そのような霊的な自信がある人は、聖なる自信を追求し、謙虚な心で神様の御心を求めます。もちろん時には揺れることがあります。心配することも紛争もあります。しかし彼の中心はまだ神様に向かっており、主の道の上に立って、その道を信仰で歩き、その道の上で自分のすべての人生を導く神様との深い交わりをするようになります。それが積もり積もったら、誰も犯すことができない堅固な信仰の人となり、清らかで謙遜な霊的な人になるのです。私たちが思考しなければならない人生は、まさにこのような人生でなければなりません。しかし逆に、自分から出てくる自信があります。神様が排除された状態での自信を言います。こういう自信を持った人々は、ほとんど神様について話しているようですが、実質的には自分が主人公になり、自分を表したりします。そのうち、ある瞬間から自分の人生の主人は自分だと言い始めます。恵みは消え、むしろ小さなことにも文句を言います。受け取ったことに感謝するのではなく、まだ受け取っていないことについて悲しみと不満を表明します。このような自信は、別の言葉で表現すれば、精神的な傲慢さとも言えます。ところが、このような自信が危険な理由は、結局その自信が神様に仕えるためのに使用するのではなく、かえって神様に対抗する道具として使われてしまうということです。しなる平地に住んでいた人々は、まさにそのような人々でした。しかし、創世記の11章の4節の御言葉には、彼らの態度が自信を持っていることにとどまらなかったことを私たちに示しています。お読みいたしたいと思います。彼らはまた言った。さあ、町と塔を建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて、全地の表に散るのを免れよう。神様が下さる霊的な自信ではなく、間違った自分の自信から始まった彼らの集団的な霊的な傲慢さは、結局自分たちの名前を出そうと一時の結論を下し、一時的には産卵を免れようということを意味しました。ここで名前を出そうという意味は、別の聖書を見ると、私たちの名前を高め、震えよう、飛ばそうという意味として翻訳されています。しかし、ヘブライ語の原文を見ると、次のような翻訳も可能になります。私たちの名前を作ろう、私たちの名前を刻みましょう。これは、自分たちの名前を後世の人々の胸の中に永遠に生き残らせるという行為です。ヘブライ的な思考では、名前をつけるという概念は、単に名前をつける行為で終わるのではなく、名前をつけることで対象に対する所有と支配の関係が確立されることを意味します。はじめに神様は天と地を創造しながら名前をつけてくださり、神様の主権を明らかにしてくださいました。それなら、神様の被造物である私たちも神様から名付けを受けなければならないのは当然です。そして、すべての主権は神様だけにあることを告白するのは当然のことです。しかし、当時の人々はそれを拒否しました。そして、自分で自分たちの名前をつけ、高め、刻むことに決めたのです。これは、創世記の3章で、アダムとエヴァが蛇の誘惑に転じ、自分たちが神様になるというのと同じ行動です。また、散らばないようにしようというのは、神様の導きや変化にも対応せず、今の現実を維持し続け、安住し、人間が自分の人生の主人になることを言います。これは、神様の創造の原理と目的に正面から逆らう行為です。神様は、創世記の11章の以前に、すでに3回にわたって、育て、繁栄して、地に満たせよという御言葉をお与えになりました。特に創世記の9章を見ると、神様はノアに虹を見せてくださり、再びすべての生き物を取り除くことと、 土地を破壊させる洪水は起こらないことを約束してくださり、ノアの三人の息子であるセムとハムとヤベテを全地に広げさせました。ところがバベル島の人々はまさにそのような神様の御言葉に反対し、散らばりを免れようとしたのです。それもノアの子孫たちでした。結局神様の命令と真の祝福に逆行し、さらには神様の導きではなく自分たちの働きを作りながら自分たちの名を高め永遠に残そうとした彼らに、神様はバベル島の事件の最後の説である9説を通して地の言語を混乱させ、それらを創造の原理通りに全ての地面に散らばせたのです。はじめに神様は御言葉で全てを創造され、そのように愛されていたアダムに御言葉を通して神様の御心を伝えてあげました。しかしその御言葉を軽率に考えたアダムとエバは結局罪に陥ってしまい、その罪が私たち人間の中に入るようになり堕落の地に落ちてしまいました。その結果私たち人類は大洪水の審判の前に立たなければなりませんでした。しかし神様はその中でも義人であり当代完璧な人であるノアを通して新しい神様の働きを再開されました。しかし彼はまたノアの子孫がバベルの塔を築き、最終的に神様の創造の原則と目的に反する行動を犯してしまいました。そして私たちがなぜ住んでいるの、生きているのか、何のために生きるのか、そしてどのような人のために生きているのかについての質問を放棄したまま、自分たちの名前を残すことに誤った自信を発揮したんです。これが創世記の前半の内容です。しかし神様はこのような中でも私たちに向けたご自身の希望の明かりを下ろさなかったのです。私たちが神様を裏切って背いても反逆して対抗しても、神様は相変わらず私たちに向かうご自身の救いの明かりを消しません。むしろその明かりをさらに高く持ち上げて明らかにしてくださり、私たちがその光の下で暮らすようにしてくださいました。まるでイエス様が復活してガリラヤに行って海辺で炭火をつけて弟子たちを呼び集めたかのようです。そんな神様の願いの明かり、救いの明かりの新しい序幕が再び始まります。それは創世記の前半の最後の部分であるバベル島の事件以降、すなわち11章の10節以下のセムの系譜からです。ところがこの系譜は私たちにルツの最後の章である4章の18節以下を思い浮かびさせます。ルツは周知の事実通りモアブの異邦人の女性でした。彼女は当時ユダヤ人でもなく、高い身分を持っていたり社会的に名声を振るった人物も決して、そうではない普通の女性でした。しかし神様はルツの最後の章である4章でいきなりペレズという人物の系譜を登場させ、最後の節である22節では、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだと記されています。オベデを産んだルツという一人の女性を通して全ての歴史の水の流れをダビデに集中させてくださいました。そして誰も知らない女性でしたが、神様は恐れていた彼女をルツを通して神様は人類の歴史を新しくしてくださいました。このように神様は創世記でも10章に記録されているセムの系譜を、突然バベル島の事件以降である11章に再登場させ、まるでダビデのように救いの水の流れをその系図の中の一人に集中させてくださったのです。その名前は私たちがよく知っているデラの息子であるアブラハムでした。結局このような神様の救いの水の流れはマタイによる福音書の第1章の1節でアブラハムとダビデの子孫であるイエス・キリストの系譜につながり、今は私たちの前に来ています。 このように創世記の前半はまるで泥の中でも一本の花を咲かせるために一粒の種をまく神様の誠実さと長く我慢して長い話の幕を閉じるようになります。そして続く創世記の後半は先に申し上げたようにアブラフムをはじめイサク、ヤコブ、ヨセフにつなぐ一つの家族の歴史が一つの水の流れとして流れていきます。私たちはその水の流れの中で現在ヤコブという一人の人生の前に立ち、その人生を見つめています。ヤコブは私が4回にわたる説教を通して申し上げましたように兄エサウを避け、叔父ラバンがいるハランに向かって逃げていました。聖書の学者によっては故郷の家があるベールセバから今日の本文のベテルに至るまでヤコブは数日間歩いてそこに到達したと見ている見解もあります。一方他の学者たちはヤコブが感じた恐怖のために1日でベテルに到達したという見方もあります。どちらにしても明らかな事実はヤコブは極度の恐怖と疲労で疲れに疲れた状態でルスというベテルに到着したということです。そして日が沈むとこれ以上前に進むことができなかったヤコブは石一つを拾って自分の頭の横に置き深い眠りに落ちました。ところがその夜夢の中でヤコブは今まで一度も会えなかった神様にお会いします。そして神から2つの驚くべき光景と2つの声をはしごの上ではなく自分のすぐそばから直接聞いたヤコブは次のように告白することになります。本文16節です。ヤコブは眠りから覚めて誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。ヤコブは良い夢を見ました。神様の夢でした。しかし私たちはここで一般的ではないヤコブの姿を目撃します。それは彼の目覚めてからの彼の行動のためです。普通の場合なら夢を見て目を覚ました瞬間取る行動があります。まさに左右を見回してみるとか周りを調べてみるとかです。その夢が生々しければ生々しいほど意味があればあるほど果たして夢なのか本当なのかを確認するために人間は本能的にそのような行動をするものです。しかし聖書はヤコブが目を開いてからそのような行動をしたと記していません。むしろ夢から起きてすぐに2つの告白をしたと明らかにしています。一つは本当に神様がここにおられたが私が知らなかったという告白とともに、ここは変わらずまさに神様の家であり、ここは天の門であるというその場所に対する意味を与えたものでした。それではヤコブはなぜ人間の一般的で本能的な行動を取らなかったのでしょうか。これからは私の個人的な物語を申し上げることについてご理解していただきたいと思います。私が昨年復帰の時、説教をする時少し申し上げましたが、私は過去に放送の宣教のために数年間宣教地で働いたことがあります。ところがその時私には宣教の働きを続けていくことができないほど大きな怪我をすることがありました。思ったより深刻だったので、このままなら全ての働きをやめて韓国に戻るしかないという気がしました。まだやるべきことがたくさん残っていましたが、全てを横に下ろして帰ろうとしたら、私も知らず多くの涙が流れ始めました。私はその夜神様に当時の私の全ての状況を一つ一つ申し上げ、神様の憐れみと恵みを求めて、私も知らないまま眠りに落ちました。ところがその夜、私はとても生々しい神様の夢を見ることとなりました。朝目を覚ました瞬間、私はその夢の生々しさとともに表現もできないある雰囲気を感じながら、何の疑いもなく 私の体にある変化が起きたという確信が起き始めました。もちろん私もヤコブのように左右を見回したり、夢なのか本当なのかを確認するために周りを調べたわけではありません。なぜなら表現することはできませんが、そのような必要さを感じなかったからです。私はその朝知人に電話をしました。なぜなら私を病院に連れて行くことになっていた、その友人でしたが、来なくていいという言葉を伝えるためでした。ところが私が今も忘れられない一つのことは、その朝受話器を通して私に聞かせてくれた知人の言葉でした。その言葉はまるで神様が知人を通して私に聞かせてくださる御言葉として受け取られました。私はその日、何もない私のような人を天地を創造して万物を作られた神様が覚えてくださり、特別な憐れみと恵みを与えてくださったことに感謝せざるを得ませんでした。そして今後私に任せることについて最善を尽くすことを約束しました。ヤコブは聖書の本文のように目を開いた瞬間、夢なのか本当なのかはあえて確認する必要はありませんでした。なぜならあまりにも鮮明な神様の臨在を経験したからです。その神様の臨在の前に彼はどんな議論もどんな質問もどんな疑いも持つ必要がありませんでした。神様のみを賛美する一人の誠の礼拝者として彼の前に一人で立つこと以外自分ができることは何もないことを彼の魂は知ったのです。そして臨在のうちヤコブは神様に偉大な信仰の告白を捧げます。エホバは本当にここにいらっしゃると私が知りませんでした。この告白は私たち全員の信仰でなければなりません。ヤコブは自分の人生の中で初めてと言っても過言ではない本当に大変な時間の中に置かれていました。それも自分の世話をしてくれる人が誰もいない荒野で絶体絶命の危機の中に置かれていたのです。その状況の中で自分ができることはちょっとした石垣一つを拾い自分の枕元に置いて知らない脅威から自分を守ることだけでした。ところがこの時間と空間の中で宇宙万物を創造され全てのものに命を与えられた神様が自分と共におられることを悟らせてくださったのです。その瞬間ヤコブはダビデが死の谷を通っていても害を恐れないのは主が私と一緒にいてくださるからと言われた告白と同じように自分が置かれたその荒野は昨日の荒野ではなくなりました。そこは神様の家であり天の門になったのです。私たちがどこにいるのかも重要ですが誰と一緒にいるのかはもっと重要です。私たちが何を知っているのかは重要ですがどのようにするかはもっと重要です。私たちが何を知っているのかは重要ですがどの方を知っているのかはもっと重要です。ヤコブは続く本文の17節で次のように告白を続けています。ヤコブが彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。ヤコブが神様に会って偉大な信仰告白を捧げてから彼の心霊の中で最初に訪れた心は恐れでした。この恐れは故郷の地があるベルセバからベテルまで歩いて来る間に感じた兄に対する恐怖とは全く違うものでした。通常人間は自分の命の脅威を感じるとき最大の恐怖を感じます。しかしヤコブはそれとは全く次元が異なる霊的な権威から流れ出る恐れを感じたのです。しかもこの恐ろしい心はヤコブだけでなくモーセもイザヤもエリアもイエスの弟子たちもパウロにも 同じように尋ねてきた心でした。そして私たちも感じたことのある、またこれから感じるべき心なのです。出エジプト記の3章を見ると、モーセは義父であるイドロの羊の群れを守るために神の山のホレブに立ちます。そこでモーセはヤコブのように非常に驚くべき光景を目撃することになりました。その時モーセは自分を呼ぶ神様の御声を聞くようになります。使徒への働きの第7章の31節には、その声が主の声、つまりギリシャ語でキリオスということで、三位一体の神様の声であったと明らかにしています。モーセはその瞬間から神の臨在を感じ始めました。自分が説明することも拒否することもできない神様に対する霊的な権威をヤコブのようにモーセも感じ始めたのです。すると神様はモーセに靴を脱ぐように命じられ、ヤコブになさったようにご自分を啓示してくださいました。出エジプト記の3章の6節を新しい翻訳聖書でお読みいたします。また言われた、私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。モーセは生まれて3ヶ月が過ぎた時からエジプトの王国で育ち、40年を過ごしていた人でした。しかし彼の母親でありウバのヨゲベットと、彼の人生のさまざまな過程を通して彼は誰よりも神の存在についてよく理解していました。彼はガラダキがエジプトの王子だったことで、実は完全なヘブライ人だったんです。しかしそのようなモーセもヤコブのように神様に直接会ったことがありませんでした。今まで彼が知っていた神様は抽象的で観念的な神様であって、自分に直接言ってくださったり一緒におられ自分の人生を具体的に導いてくださる人格的な神様ではなかったのです。ですから神様からアブラハムとイサクとヤコブの神様の言葉を直接聞いたとき、モーセの心の中では多くの考えとともに様々な感情が混在していたはずです。しかしそのような考えと複雑な感情の中でも、モーセの心の中に咲いた最初の心はヤコブのように彼に対する畏敬の念でした。結局この恐怖のためにモーセはもはや炎を見ることができず、自分の顔を隠してしまいます。ところがここで恐怖と翻訳された言葉をヘブライ語の原文を通してみると、ヤレという言葉が使われました。このヤレは恐ろしく、恐ろしいという意味で、神様を恐れるということは結局彼を敬いながら同時に恐れることを意味します。私たちはここにしばらくとどまって、私たちの信仰にとって重要なことを考えなければなりません。私たちはしばしば神様について話すとき、神の愛を強調します。もちろん神様は愛です。私も電子メールや文字を送るとき、最後のフレーズで神様は愛ですという表現をよく使います。しかし私たちが忘れてはならないことがあります。それは神が愛の神様だけではないという事実です。この方は私たちが恐れるべき神様であるということです。もう一度申し上げれば、私たちが敬服しなければならない神様です。敬いを恐れなければならない神様です。私たちの信仰生活の中でこの部分を見過ごしてはいけません。常に覚えて繰り返して考えなければなりません。なぜなら神様を畏敬するというのは単に神様を賛美して礼拝することだけを意味しないからです。神様を恐れることなく私たちは真に健康な信仰の人になることができないからです。罪人になった人間はローマ人への手紙のように、罪の支払う報酬は死ですから、 神様に対して恐れを感じるしかない存在です。闇が光を恐れるようにアダムがエデンの園で犯罪を犯した後、聖なる神様の臨在を恐れ避けたように、罪は聖なることを避けるしかありません。しかし重要な事実は、神様の前での私たちの恐れはただ恐怖ではないということです。むしろ私たちが神様に正しく仕えるようにしようとする神様のもう一つの愛の出発点です。もちろん神様に人格的に会った人のほとんどは神様への恐れではなく神様の愛をまず感じて話します。しかし忘れないでください。私たちが神様との初めての出会いを神様との愛で始めたとしても、その道をもう少し行くと、人によって時間の違いがあるものの、神様への恐れという定理書に必ずとどまるということです。必ず恐れのところに、場所にとどまる、止まる必要があります。それが神に会った人々の健康な信仰の姿です。そしてその恐れの停留所を通過すると、私たちは神様が許される非常に特別な停留所に出会います。そのことで私たちはもっと大きい神様の愛と、もっと深い神様の恵みを悟ることにつながります。この時私たちは神様との正しい関係が始まることです。そして私たちの信仰はさらに成熟するのです。なぜなら、神様について真に恐れることを知っている人だけが、逆説的にも死に導く私たちの全ての罪を十字架の上で、そしてイエス・キリストの中で許してくださった神様の救いと愛に対して、正しく心から感謝することができ、正しく理解することができるからです。そして今後より大きな愛に対する恵みの報いとして、この地上で神様の人らしく一生懸命に生きていけることになります。ヤコブも夢から覚めた後、聖書には記録されていませんが、自分といつも一緒にいてくださった神様の愛を悟って感激したことでしょう。しかしそれと同時に、彼は神様の臨在に対する恐れを感じました。このような愛と恐怖の停留所があったので、ヤコブは叔父ラバンの家で20年間住んで、多くの考えをするようになったんです。特に自分の過去の人生を振り返り、自分がどんな姿で神様の前に、そして人の前に立つべきかについても深く考えることになったんです。そして足りなさの多い不足した私たちとも同じ彼でしたが、神様の御言葉を覚えて、少しずつ神様の人で美しく育っていき、より大きな神様の愛の中に住むようになったのです。ところで、ここで私たちが忘れてはならないことが一つあります。それは、私たちが私たちの生活の中でどんな状況に置かれても、必ず主の中でもう一度考えてみる呼吸の時間を持たなければならないということです。その呼吸の時間を別の言葉で表現すれば、信仰の空間とも言えます。私は今日、私たちが神様に会うとき、それぞれの違いはあるものの、最初は愛という停留所を過ぎると言いました。続いて必ず恐怖という停留所に止まらなければならないと申し上げました。ところが、この愛の停留所と恐怖の停留所の間には空間があります。まさに信仰の空間です。再び申し上げますが、霊的な呼吸の時間を持たなければならないところが、私たちの毎日の日常の生活です。この空間を主の中でどのように生きるかによって、私たちの人生は変わると思います。また、恐怖の停留所とより深い神様の愛と恵みの停留所の間にも同じ空間があります。この空間もまた、私たちが主の中でどのように生きていくかによって、私たちの信仰はさらに新しくなれると思います。ですから、私たちの毎日の人生が重要であることは、いくら強調してもすることではありません。私が人生がネックレスだったら、今日一日は真珠、 という言葉を伝えたことがあります。私たちの信仰は一日で完成するものではありません。毎日毎日のこの信仰の空間の人生が集まり、少しずつ変えられていき、ますます神様が望む美しいネックレスとして作られていくのです。私たちは毎日のように選択の道の上に立っています。私たちの人生は選択の連続と言っても過言ではありません。その選択の瞬間に、まさにこの信仰の空間の中で霊的な呼吸を行い、私たちの主をもう一度考える皆さんになることを望みます。私たちを愛して最後まで愛されるイエス様を思い出して、私たちがどんな道を歩むとき、どんな選択をするとき、私たちの主が最も喜ばれるかを考え、神様に聞いて行ってください。その考えと質問と行動の上に、私たちの神様の恵みと愛が一緒におられるはずです。お祈りいたします。天の父なる神様、神様は罪で溢れているこの世を再び始められるとき、神様を恐れていたノアの家庭を通して人類の新しい歴史を書き直されました。エジプト王の厳しい命令がありましたが、神様を恐れていた女性たちは自分たちの命をかけて一人の赤ちゃんを守り、その子モーセは偉大な出エジプトを導く神様の指導者となりました。ルツは神を恐れて義母を養って、そのルツの中心を見られた神様は、ダビデを彼女の子孫を通してこの地に生まれるようにして、イスラエルの歴史を新たにされました。聖霊を受けたイエス様の弟子たちがイエス様の御言葉に従って、それぞれに許された自分たちの道を歩むことができたのは、彼らが神様を愛するだけではなく、神様を恐れることができる人であったからです。パウロが使徒への働きを愛するだけでなく、神様を恐れることができる人であったからです。パウロが使徒への働きを通して聖霊の神様の貴重な手と足になられたのは、自分が受けた神様の恵みに感謝し、その神様を恐れ、瞬間ごとに聖霊の神様を導かれる新しい歴史の中で自分の人生を捧げた人であったためです。私たちもこのように神様を恐れ、私たち一人一人に許された信仰の空間の中で、瞬間瞬間ごとに神様を覚えて考える人として生きていくようにしてください。神様の愛の停留所にだけ滞在する人にならないように、恐怖の停留所、そしてより大きな神様の愛と恵みの停留所に滞在する人々になるようにしてください。そうして私たちを通して全ての人のために、代わりに死んで再び生き返られたイエス様を周りの人々の中に伝える貴重な神様の通路として生きていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。